なるけど安子の汁気になるけど安子の汁気に
働く
なるけど
安子の
ジルケミ
スタート。
おいえ、
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。
いや、なるけさん始まりましたよ、
はい、始まりましたね。
いや、衝撃的なオープニング、
衝撃的なオープニングのジングルでしたね。
いや、もうね、
ええ、
お分かりと思うんですけど、これ、うん、ここに来るまで、本編来るまでどれくらい時間かかったんですかね。
言う、それ言う、ね、あ、いいよいいよ。開始から考えるともうすでに1時間半以上。
そうなんですよね。もうゲストさんがね、もうね、疲れてるっていうね、この段階。
なんか今回のゲストさんすごく張り切ってくれる方なんで、いろいろお願いしたら1時間半かかった。
いや、だって打ち合わせの段階でね、いろいろ言ってくださるわけですから。
そうだよね。
ね、それやりますよ。
やりますし、
前に収録あった時もいろいろやりましたっていうね、
う
ん、言ってくださったんで。
そうそうそう
そう。じゃあ僕たちの方でもやってい
ただけるのかな。いただけるのかなって言ったら、もう自分からやりたいぐらいな、ね、歌いたいぐらいな。
歌
あ、言っちゃった。歌いたいとかね。
ね。うん、じゃあそんな歌いたいと言われた、ね、歌を歌うといえばっていう職業で、うん、紹介お願いいたします。
歌を歌う職業な、はい、では、本日のゲストを紹介します。
お願いします。
はい、本日のゲストは和賀原聡司さんです。
サトシだ。
サトシだよね、これね。
そうだ、
俺今ねずっと気になったんだけど、
俺ずっと聡司さんって言ってたんだ、
うん、え、そうだね、
ごめんなさい、うん、え、もう一回やっていい、
はい、どうぞ。
もう一回やっていい、
いいよ。
あの平謝りは後でするから、
うん、
あの飲みながら後でするから、うん、いいですか。本日のゲストは
ゲストは
和賀原さとしです。
和賀原さとし
こんにちは。
どうもわー、
自らありがとうございます。
すいません、段取りが何もなかった、ね、
ずっと聡司さんだと思ってた。
え、サトシよ。
そっか、
俺ね、はい、前回のね打ち合わせの時から実はねずっといつ突っ込んだらいいのか迷ってた。
なんで教えてくんないんだよ。
違うの、いや、もしかしたらほら、うん、付き合い長いわけじゃない、それは話すけど、でそれもあるから、もしかしたら俺が間違ってんのかなと思って何度もウィキったんだけど、うん、やっぱねどうウィキってもね、やっぱサトシとしか出てこない
もん
ね、
うん、あのね、はい、全然紹介進まないけど一言だけ言っとく、うん、あのね、和賀原さんの方も僕の名前の漢字間違って覚えてましたからね。
ごめんなさい。ね、名前漢字は間違ったけれども、うん、呼び方は間違ってないからね、
うん、あ、そっか、そう、うん、50歩100歩っていうんだよ、
50歩、は
い、
そうだね、
はい、ちゃんと紹介します、
はい、どういう方なんでしょうか、
はい、はい、ちょっとプロフィール読ませていただいてよろしいですか。本日来ていただきましたゲストさんはですね、大学卒業後役者を志し、
そこから、
はい、そうです、いくつかの舞台や映画等の現場を経験するも限界に直面し挫折、
なんと
それでも表現の世界に生きることにこだわり、うん、それまで趣味で続けていた小説を第17回電撃文庫大賞に応募したところ一発特貫、現在に至ります。
かっこいいよね、
はい、運転免許以外の資格なし、職歴なし、他人には決して推奨できない人生を送っている。それがこの人、
最後に持ってくる
の、そう、和賀原さとしさんです。え、特技合唱とか話してもいいですか。
まあ別に構わないですけども、
ね、
まあ芝居をやってたことは間違いないんで
言いますよ。特技合唱コーラス、
一応部活には所属していたので、はい、
この番組にはもってこいですよ、うってつけですよ。
大体なんで最初からゲストが歌うとかいう話になってんだろうね。
歌のリハーサルが多い
っつってるのに、
うんうん、そういう番組なの、そういう番組なの、
ね、他にもいろいろ俺ね見てびっくりしたのが、
読んで読んで、
いや、経験してるもので
盾
アクション、
うんうん、
機械体操、
うん、
スキー、
うん、
卓球、
うん、
これってかなりアウトドアな、
ね、
体育会系な感じ、
ね、ですね、まあ、盾は芝居をやっていたっていう、
まあ、
そのプロフィールから、
ね、
普通にならない、まあ、特技としなかったのは要するにあんまり上手くなかったからなんです、ね、あとアウトドアとおっしゃいますけど、もう一つ、よくその競技の性質を見てください、
うん、
スキーと卓球です、
うんうん、
はい、いやでも機械体操ってねなかなかの、ね、
あのですね、要するに僕はですねチームプレーが大の苦手でしたね。
おやおや、
サッカーとかねバスケとかね野球とかね全然できなかったんですよ。
若原さん、若原さん、今のこのラジオチームプレーですよ。
あれ、ごめんなさい、すいません、そう、
お願いしますね、
まあ、だから俺芝居ダメだったのかな。
いや、そんなことない、そんなことない、そんなことないってことにしておいて、うん、最近ハマっているものはミニ四駆。
はい、大好きです。
ミニ四駆だ。
ミニ四駆ね、あのね、これ言っていいのかな、僕の実家ね模型屋さんですからね。
あ、そうだっけ。
そうだよ、
知らなかったですか。
なんかね昔聞いた記憶がある。今言われればなんかそんなこと昔言ってたって、ね、
はいはい、
うん、昔って言っても、俺となるけさんのこの関係今リスナーさん誰も知らないよ。
そうだね、これちょっとあと4行説明したらその話しようね。
はい、はい、
はい、 2010年11月第17回電撃文庫大賞銀賞受賞、
はい、ありがとうございます。
そして2011年2月電撃文庫より働く魔王様でデビュー、
はい、オープニングのね働くがこれですからね、
はい、オープニング働くって言っていただきました
。そこだけでも爽やかにと思って
はい、次2013年4月働く魔王様アニメ放送開始、
ご登場いただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。そして2015年現在働く魔王様、続刊が刊行中ですと、はい、いうことで読ませていただきましたけれども、はい、はい、今回小説家さんですよ。
そうなんです、小説家さんなんですよ、歌ではないんですよ、
歌で、はい、そしてさらに言うとですね、僕なるけとちょっと、はい、縁とゆかりがありまして、はい、話してよろしいんですかね。
あ、まあ、あの今のプロフィールでもね、芝居をやっていたという過去がある通りなんですけれども、
そうですね、はい、昔、僕がまだ僕も若原さんもそうですが、声優や役者を目指して、はい、頑張っていた頃、はい、同じ養成所に所属していて、はい、苦楽を共にしながらも夢を追いかけていたという関係なんですよね、
はい、だからもうそれがもう10年以上前だから、もうだいぶ長い付き合いになりますね。
そうか、
それでも名前間違えるっていう、
ごめんなさい本当に総司さんだと思って
そうね、うん、そうですよね。
まあまあまあ、ほらそこは一応これペンネームですから、まあまあ、
うん、
そうそうそう、ね、そこはまあ読みたいように読んでいただければ、う
ん、
はい、
そんなね和賀原さんがね、
はい、
今回さ、
うん、
俺びっくりしたわけ、その
ね、何
いや書いてくださったじゃないですか。
そうなんですよ、
そうなんですよ、
そう、まあ、書くことはね、うん、もちろん心よく了解して頑張って書いたんです
けれども、
売れっ子様がね、
我々みたいな、
我々とは違う ね
本当にいいんですかね、こんな、
よし、あとで相談しようか
いやいや相談はいいけど怒られるのは嫌いだよはい、
楽しかったですよ、
実は和賀原さんが、ラジオドラマを今回書いてくださり、
はい、書かせていただきました、
うん、しかもですね、なんと出演していただき、
バカなって
メインだからね、
メイン、あの主役で今回収録をさせていただきましたね、和賀原さん。
まあ、なるけさんのラジオということで、まあ避けられないだろうなと思っていました。
はい、うん、そうだね、
はい
はいはい、そしてですね、うん、実はもう一人ちょっと紹介していい子がいるんですよ。
そうですね、お願いしましょう、
は
い、
本日ですね、和賀原さんが書いてくださいましたラジオドラマに女性キャスト、女性役が登場するということで、はい、私の劇団から一人女性を、急遽連れてきました、
ね、
紹介しま す劇団流星群団員であります佐藤ゆか、
どうもこんにちは。
何ですか、遠くから
来たどうも
遠くから来たね、なんか漫才始まるみたいな感じだったね
慣れてない感が
する、慣れてないです。
あ、なんかね嬉しいね、女性の声入るとなんかさ、うん、急に華やかにならない、
あのジングルでもね、お二人に歌っていただいて
そうそうそうそう、
でも低くてごめんなさい出ないっていうね。
いやいや、よかったよ、よかったよね、
すごいよかった、
よかったよね、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
それこの後の話です。
そうそう、
使うかどうかもわからない、
早速
楽しい今現場になっているんですけども、早速
聞いていただきましょうよ、これ
ラジオドラマ聞いていただきたいんです、
よ
よろしいですか、
はい、では覚悟はできてます、
いいですね、覚悟よろしいですね、
です
それではそれではお聞きください、ラジオドラマ
100人のための広場、その場には大勢の指名を待つ者たちがおりました。広場に整列させられた彼らはこの順番に何か意味があるのか、おどおどしながらもその場の誰とも寄り添うことを許されず、ただ指名を待つしかありません。
なあ、
並ばされた中から怯えた男の声が上がりました。広場の緊張した空気に耐えきれなくなったのでしょう。
俺たちこれからどうなるんだ。
分かりきったこと聞かないでよ。
するとうんざりしたような女の声が男の声に答えました。
私たちはただここで奪われるのを待つことしかできないのよ。
奪われるって何を。
あなたこの場は初めて。そういえばずいぶん綺麗な体してるわね。奪われるって言ったら一つしかないでしょ。
この答えに質問した男は髪のように白くなってしまいました。
これから処刑宣告が下されるの、この場に並んだ誰かにね。指名される順番は完全にランダム。指名された奴は恐ろしい力で潰され、叩かれ、この場からいなくなるのよ。
なんだよ、なんだよそれ。
女の恐ろしい予言に恐怖の感情が広がります。するとその時、空から不思議な声が降ってきました。男は驚いて、女は諦めたように空を見上げました。
来たわよ。
何わずに昨夜この花冬ごもり、今は春べと昨夜この花。
この声が聞こえたらいよいよ処刑開始よ。
いやだ。
安心しなさい、全員が処刑されることは滅多にないわ。うまくいけば25回で終わることだってあるわ。処刑が失敗することだってある。運を天に任せたら。
そうなのか。じゃあもしかしたら。
その場にはざっと数えても100近い数が並べられているので、自分に当たる確率は4分の1くらいになります。でも男がほっとしたのもつかの間でした。女がにやりと嫌な笑いを浮かべたのです。
でもまああなたは無理でしょうね。
え？
自分の体見てみたら。
言われた男は自分の体を見下ろして、その時初めて気がつきました。そこには
からくれないに水くくるとは
と書かれていました。男の顔はまさしく髪の色をしていました。
あなたが処刑を免れるなんてことはありえない。
ちはやぶる。
その時、天から指名が降ってきた。その時、男の運命は消したのでした。
さよなら、有原の成平阿尊。
男はそれが自分の名だと理解した次の瞬間、ものすごい衝撃を受けて弾き飛ばされました。体が軽々と宙を舞い、全身を激しく回転させながら、やがて地面に叩きつけられ、しばらくバウンドしてから、やがて最初の広場から遥か離れた場所で男はピクリとも動かなくなってしまいました。
六花線が逃げられるわけないでしょ。
体に
今日限りの命ともがな
と書かれた女、義堂三氏の母は、遠くに飛ばされた男有原の成平の姿を見て鼻で笑いました。
さて、六花線に比べて初心者にはマイナーな私は、どこまで指名逃れの記録を伸ばせるかしらね。
彼女がそう言って笑った瞬間でした。
忘れじの行く末までは。
女はその指名を最後まで聞くことはできませんでした。
嘘。
その一言を、彼女もまた抗えぬ圧倒的な力によってその場から消え去りました。この日、今年度の全日本競技カルタ大会地方予選が全国で一斉に始まったのでした。キャスト紹介。
有原の成平、我が原さとし。
義堂三氏の母、佐藤由香。
天の声、ヤスコッティ。
ナレーション、なるけよしや。はい、聞いていただきました。すごいため息が多い。どうしたみんな。
どうしたんだろう。
どうしたみんな。
なんでだろう。
あ、そこの若原くん、どうしたの。
はい、はい、先生、
うん、はいはい、
辛いです。
どの辺が辛かったのかな。
どうしたのかな。
いやー、やっぱりね、うん、菊田にね、俺がね、うん、芝居で成功しなかった理由が分かるね。
いやいやいやいや、
そうだ、上手だった、上手だった。上手でした。
俺なんて二言三言しかないからね。
やすこは怖かった。怖かった。
皆さんお聞き苦しいもの本当に申し訳ございません。も
う、ね、お聞き苦しいの前に一回噛んだしね、今ね。
もうね、もうどれぐらい動揺してるかっていうのはこれで分かっていただけると思う。
理由はなんでかっていうと、これ、うん、実は2テイクある
ん。そう、2テイクね、撮ったんでね。
撮ったんですよね。で、うん、今聞いていただいて いただいたのは、うん、1テイク目のね。
そうですね、
はい、ちゃんとした方ですよね。
そうそうそう、はい、2テイク目もね、そうそうそう、これどこで乗るんだろう。
何が
2テイク目、
これはウェブの方に載せようかなと思っているんですけれども。
じゃあウェブの方をよく確認していただくと聞けるってことですね。1
テイク目はちゃんと台本通り、2テイク目は台本書いた本人から崩すっていう。いいのか。
あのノリノリで楽しかったし、ね、今回こう一点でやりました、うん、佐藤さんの方もね、
ね、
いい感じで。どうでした。
いや、 後でお叱りは受けます、
ね。これは天の声が叱るのか、劇団長の僕が怒るのかっていうところ
ね。僕は叱ることないですけどね。
いや、僕も叱ることないですよ。
僕も脚本書いた人間として叱るところどこにもないです。
じゃあ、素晴
ら
しかった
。じゃあ編集の方に
今ね、隣いますから ね
いらっしゃいますけど、編集の方にじゃあ総括していただくことになります
ね。どうでしたかね。
どうでした。
若菜さんが昔やってた感じちょっと出て
る。昔やってた感じが出てた。
皆さん、聞こえました、編集者さん喋ってくれた。
さっき僕は喋りませんって言ってたのにね。よし、喋らせた。
すごい、はい、遠くから何か聞こえてきたけど、内容はあんまり聞こえなかったけど、でもね、喋ってくれた。ちょっと嬉しかった
ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ということでラジオドラマ
ね
でした。
今回も良かったです、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
ではでは、次のコーナー行ってみよう。
行ってみましょう。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
歌ってナルコッティ。
この時間がやってまいりました。
来ましたね。
いや、来ましたよ。
来ましたよ、歌ってナルコッティのコーナー。
そうなんですよ。最初ね、オープニングの、ね、トークの時にね、言ってましたけど、はいはい、皆さんお疲れっていう話をね、うん、
これです。1時間半ぐらいね、
ね、
あのラジオドラマと歌と込み込みで、
歌のリハーサルの方が長いっていうね。
このラジオのね、撮りよりね、長かったんですけれども、今日はどんな曲になったのかをちょっとね、話さないといけないし、
話さないといけないですね、これはね。
ね、これ今回の曲は、はい、実は若原さんに選んでいただきました。
はい、あの打ち合わせの時にスコッティさんのアルバムをいただきまして、はい、でですね、
うん、
まあ、その中からもしよかったら気に入った曲を選んでくださいと、
うんうん、
選んでくださいとしか僕は言ってませんよ、は
い、
選んでくださいって言われたんです。でね、聞いたらですね、あのこのラジオのリスナーさんご存知だと思うんですけども、ヤスコッティさんの曲みんないい曲ばっかりで、
ありがとうございます。
でですね、僕はあのスタジオに来たらですね、これとこれがいいなって言ったんです。はい。
ね、2曲ね、
2曲
これとこれがいいなって、
うんうん、全くパターンの違う曲で、でも両方とも聴いてたら好きになったんで、うん、これがとこれがいいなって言ったんです、
う
ん、はい、
言ったよね。いや、これとこれがいいなって言うから僕らはそれを聴いた上で、
ね、
分かりました、これかこれを歌うってことですね、っていう、
そういうことでよろしいですかね。
何
いやもうね、そうなっちゃう、そう言われたらね、あ、嬉しい、
バカな、
バカじゃあ歌いましょうよみたいな、
ね、じゃあどっちにしようかって言って話し合いをしながら作って、これにしようって決めた曲が、よかったよね、ね、あの佐藤さん、良かったですよね。
良かったです、私も歌いたかったな。
ねー、
そう、そう、悲しいことに、あの佐藤さんはね、知らなかったから、それをね、
そう、その曲自体のね、
そうなん、
あの佐藤さんはって言うけど、あの、ね、僕も知らなかったんですよ。曲は知ってるよ、曲は知ってますよ、それはね、あの、よく聞きましたから、やっぱり
知らないよね、うん、
分からないな、言ってることが分からないな、
うんうん、何言ってんのこの二人。
いや、良かったですよね、編集者さん、ね、
これで本当に ね、
ね、うなずいてますよ、うなずいてますよ。
すごかったんですよ、ね、いや、じゃあ、その2曲っていうのが、うん、まあ、一つは、うん、A Blackbird Fly っていう、
あのね、発音良すぎて多分聞いてる人分かんないと思う。
Oh yeah、
あ、
ブラックバードフライ、そういうことですね。と、もう一曲で、コントラディクションっていう、
あ、ありがとう、分かりやすく言ってくれて、
カタカナだった今のは。
選んでいただいて、まあどっちがいいかなっていうので、はい、今回ね、はい、コントラディクションを、はい、じゃあこの3人で
歌おうということで
なりまして、
何も聞いてなかったんですけどね、なんかやり行きでそうなってしまって。
いやいやいや、
どっちもね、難しいね、
大好きなんですよね、
まあ、もちろん大好きなんです、あの大好きなんです。だから好きな曲ってやっぱり皆さん、あの繰り返し聞くじゃないですか、うん、だからあの生地メロディーが中に入ってたのが運の月ですよね。
普通に歌えてるからびっくりして。
しかも上手なんですよ、やっぱコーラスとか合唱をやってらっしゃったから。いや
そうなの。
ね、
すごいの本当に。
あのリスナーの皆さん覚えてますか、僕小説家ですからね。
でも俺早くで聞いていただきたい、
聞いていただきたい、
聞いていただきたい、これは。
なのでね、
これ若原さんにこれ Q 出していただきません。
そうしよう、
せっかくなんで。
あら、まあこれも、これも初耳の話ですよ。
いや働くママさん、働いてください、
ね、働いていただき
ましょう。はい、わかりました。はい、頑張ります。
では Q よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ若原さとしと
ナルコッティで
コントラディクションどうぞ。
I know one is so crazy. か、やすこの
おすすめし。
はい、来ました、おすすめしのコーナー。
おすすめし、
おすすめし、今日のね、おすすめしたいお店は、
おすすめしたい、
はい赤坂にあります、うん、桜館さんというところです、ね、え、今回ですね、ここに今います4人、うん、全員行ったことあるはずです。
はい、
行きましたよね。
行ってきました。
今日ね、
あー、そういうことか。
今日僕らはね、はいはい、港区の赤坂にあります桜館さんはですね、中はすごくアットホームな雰囲気、
本当に
すごく、そして、店内にですね、ピアノも置いてあり、
うん、そうですね、アップライトのピアノ
も置いてあります。アップライトのピアノもあって、なのでイベントとかやりたい方々も、うん、まあ、コースとかやったり、あと確か飲食物持ち込んでも OK。
そうなんですか、赤坂桜
館、うん、コースがあって、はい、うんうんうん、あって、持ち込んでも OK だし、お店の方で料理してくれる、コースもあると。あ、
いや、か料理めっちゃ美味しかったです
よ。美味しかったですよね。
僕行った時ランチでね、打ち合わせをね、兼ねてやったんですけどね、
うん、何食べたんだっけ。
僕はなんか唐揚げのやつですね。で、煮込みハンバーグを、
そう、美味しかった定食みた
いな、ね、僕はあのなんかサバ定食かなお魚定食かな。
和原さん似合いすぎて
すごい私とんかつでした。
あ、そうそうそうそう、
あそこフライが美味しかった。僕はあのその前も連れて行ってもらったことがあって、
うん、あのね、はい、前に2人で行ったことあったね。
いや、いいとこを知りました、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。で、このいいところはですね、今はなんですけど、うんうん、後々は知らないんですけど、定食とか、うんうん、食べていただくと、カレー、ハヤシライス、サラダ、
ご飯
食べ放題、
おかわり自由だった
んですね。そうなんですよ、
びっくりしました。
で、ハヤシライスってことね、
そう、いいよね。
それなのに僕納豆頼んじゃった
納豆カレー美味しいって。
いや、でもね、あの場ではね、納豆だけで食べたかったんだカレーも捨てがたかったんだけど、
あまりにも和原さんのね、納豆かき混ぜる姿が似合いすぎて
似合った似合った。
僕らなんかカレー食べるのが申し訳ない
けど、いやいやいやい
やあとですね、はい、あと、まあ、店員さんたちもすごく気さくなんですけれども、店内に、はい、ワンちゃん、
あー、可愛かった、すごい、
可愛いワンちゃんがね、
ちょこちょこしてて可愛かったね、あれね、
挨拶に来てくれるんですよ、
一人一人挨拶来てくれる、
そうそうそうそう、
ぜひぜひ、
シーズー犬でした。
あー、でワンちゃん好きはね、うん、ぜひぜひ、
あ、写真撮ったかな、ワンちゃんの写真、あ、撮った、
う
ん、
一緒に撮りましたね、
うん、なんでぜひ、
今日も撮ったの、
撮った
この前も撮ってたじゃん
大好きでね、うん、はい、僕もよく収録とかで終わった後や合間にお世話になっているところなので、紹介できたらなと思って、今日は桜館さん紹介させていただきました。あ、もう一個だけ情報があった、すみません、なんと、そこ2階とかシェアハウスをやっているそうで、
あー言ってました。
今のところ女性限定らしいんですけれども、はい、もう何十代とか問わずにシェアハウスもやっているということなんで、ぜひネットなんかで、
そうですね、
見てみてください。僕のブログやフェイスブックなどでも写真はアップしていきたいと思います。
ガンガン見てってください。
はい、というわけで今回協力してくださいました桜館さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
美味しかったです。
また行きます。
ごちそうさまです。
はい、というわけでなんとなんと、
もう、ね、もうエンディングなんですよ。
え、もう終わり？
終わり。
そうなの。
あ、そうなの。はい、
もう本当に、
あのね、1時間半別のを撮ったからラジオがすごく早く感じる。
すごいんです、
ね、そうなんです。で、今回ですね、和賀原さん来ていただきましたんで、はい、ちょっと告知といいますか、はい、ね、
スペシャルな何かね、
スペシャルな代表作もあるし、
ね、ちょっと
ね、いろいろ話あるんで、ちょっと、うん、宣伝なんかしていただけたらなと。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどもご紹介いただきました、電気文庫から刊行してます私の作品働く魔王様の最新刊がですね、今度の9月の10日に、
何巻ですか、何巻ですか、
14巻、
僕も今読んでます。
はい、リリースされますので、もしよろしかったらご覧になってください。異世界からやってきた魔王と勇者が、現代日本の、渋谷区笹塚でアルバイト生活をしながらドタバタに巻き込まれていくお話となっております。はい、
綺麗にまとめたな。
すごい、はいで終わらせたね。
すごい、どこまで、どこまで俺の時間取られてるのかなと思って。
で、他に何かありますか。
あ、そうですね、
はい、そうですね、
こっちの、
ごめんなさい、
そっちの、
今編集者さんちょっと睨みましたよ、ね、
いや
終わったみたいな、
そんな怖い気じゃない、
大事な忘れてない、はい、みたいな、
よろしくお願いします。
せっかくお招きいただいたのでですね、はい、本日は、このラジオをお聞きいただいているリスナーさんの方にですね、
はい、
電撃文庫創刊20周年大感謝プロジェクト記念にて、リリースされました、タペストリー働く魔王様仕様ですね。働く魔王様ご存知の方にはちょっと話すと、メインキャラの遊佐恵美というキャラ ラクターが描かれましたタペストリー、それから、これはアクリルマスコットですね、はい、こちらを、若原聡と、あとこちらのラジオの、
ナルケさん、ナルケ
さん、はいはい、あのお二人に、サインを入れていただいて、はい、それぞれ、1名様ずつで、プレゼントさせていただこうと思います、
はい、よろしくお願いいたします、はい、
ぜひぜひご応募ください。すごいよね、
すごいです。
2名様だよね。
あの僕が欲しいんですけど、
そう俺もね欲しいなと思っちゃって今
あれ
あ、黙った
編集さんあのちょっとね、編集さんがね隣にいるのに、ね、OK、うん、っていうわけにいかないんだよねなかなか。
そうですね、
ということで、はい、あのこの、うん、特別なプレゼント、
うん、あ、そうですね、これ、リスナーさんにぜひプレゼントしたいんですけれども、はい、せっかくなので、この番組を聞いていただいて、はい、メッセージを送っていただきたいんです。
そうなん
です。でメッセージを送っていただくのが、Facebook や、はい、ブログで、
番組 MC のね、Facebook、Twitter、ブログ等のね、うん、SNS、うんうん、まあ、どれからでもいいんですけど、メッセージいただいた方に、こちらから、当選した方には
連絡をさせていただきまして、その後ね住所とかいろいろありますので、
はい、すいません、我が原もツイッターをやっているんですが、はい、我が原は今回残念ながらゲストなので、あの連絡は必ずなるけさんと
すごいいっぱい行きそうだもんね我が原さんの、ね、なるけかやすこっていうの方に、はい、SNS にお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ですでは、
はい、
告知は我が原さんの方は、
はい、あの十分時間を取っていただきましたので、ありがとうございます。
ではでは、告知やすこは、
あ、僕の方はですね、うん、10月の17日にですね、うんうん、とっても大事なライブがありまして、
はいはい、
いろんなメジャーアーティストや、とんでもないもう大御所が出るイベントにですね、うん、出演させていただきます、渋谷のクラブクワトロという
クワトロ、
でっかい500人600人入るところでですね、
すごい
出演します。すごい、もうそうそうたるメンツの中に僕が出るので、ぜひぜひ、応援見に来ていただけたら嬉しいなと思います、うんうん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。行こう行こう。
じゃあなるけさん、
はい、はい、僕の告知はですね、今回佐藤からお話をお願いします。はい、
劇団流星群シューティングスターファミリー第11回公演、すべての風景の中にあなたがいますが、8月29日土曜日、千葉市中央区にある南部青少年センターというところで、うん、公演いたします。会場13時半、うん、開演14時、JR 蘇我駅から徒歩約15分ですので、うんうん、ぜひぜひ皆さんお越しください。
お越しください。はい、というわけで、この番組はインターネットでバックナンバーを聞くことができます。 W を2回 WW レディオで検索。また番組では素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを開催中です。サイトより番組宛にメッセージを送りいただいた方の中から、抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。はい、というわけで、
はい、
これでお別れになりますが、若原さん
濃厚だった
ね
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
また来てください、
ね、また
任せとけ。
よっしゃ
ー行っちゃった、行っちゃったもう
よし、ではでは、この番組は東京都渋谷区清水スタジオより収録でお送りいたしました。お別れはこの曲、ヤスコッティファーストアルバムジョクラトールより
A Blackbird Fly。
それでは皆さん、またね
ー。またねー。
さようなら。バイバーイ。働く働く
働く働く。
100人のための広場。その場には大勢の指名を待つ者たちがおりました。広場に整列させられた彼らは、この順番に何か意味があるのか、おどおどしながらも、その場の誰とも寄り添うことを許されず、ただ指名を待つしかありません。
なあ、
並ばされた中から怯えた男の声が上がりました。広場の緊張した空気に耐えきれなくなったのでしょう。
俺たち、これからどうなるんだ。
分かりきったこと聞かないでよ。
するとうんざりとしたような女の声が男の声に答えました。
私たちはただここで奪われるのを待つことしかできないのよ。
何を奪われるって何を。
あなたこの場は初めて。そういえばずいぶん綺麗な体してるわね。
そう、
奪われるって言ったら一つしかないでしょ。
え、そんな困るんだけど。
この答えに質問した男は髪のように白くなってしまいました。
これから処刑宣告が下されるの。この場に並んだ誰かにね、指名される順番は完全にランダム。指名されたやつ恐ろしい力で潰され、叩かれ、この場からいなくなるのよ。
ああ、途中からしか聞いてなかった。なんだよ。
聞けよ。
なんか焦ってるような人。
女の恐ろしい予言に恐怖の感情が広がります。するとその時、空から不思議な声が降ってきました。男は驚いて、女は諦めたように空を見上げました。
来たわよ。
何が。
何言わずに昨夜この花冬ごもり、今はアルベト。
周波が低い。
昨夜この花。
この声が聞こえたらいよいよ処刑開始よ。
だいぶ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ。
安心しなさい。全員が処刑されることは滅多にないわ。うまくいけば25回で終わることだってあるわ。
25回。
処刑が失敗することだってある。
どういうこと。
運を天に任せたら。
そうなのか、処刑失敗でよくわかんないけど。じゃあもしかしたら。
その場にはざっと数えても100近い数が並べられているので、自分に当たる確率は4分の1くらいになります。
25% だったら言い過ぎ。なんとかなるかな。
でも男がほっとしたのもつかの間でした。女がにやりと嫌な笑いを浮かべたのです。
キモい。
でもまああなたには無理でしょうね。
え、
自分の体見てみたら。
え、
言われた男は自分の体を見下ろして、その時初めて気がつきました。
お
ー、そこには
ガラクレナイに水くくると、
また低い
と書かれていました。男の顔色はまさしく髪の色をしていました。
あなたが処刑を逃れられるなんてことはありえない。
ちはやぶる。
低っ。
その時、天から指名が降ってきた。その時、男は運命を消したのでした。
さよなら、有原の成平麻
美。さよなら。
は
っ。男はそれが自分の名だと理解した次の瞬間、ものすごい衝撃を受けて弾き飛ばされました。
ママ、ママ、
死ぬちゃダメよ。
体が軽々と宙を舞い、全身を激しく回転させながら、
体操選手みたいだね。
やがて地面に叩きつけられ、しばらくバウンドしてから、やがて最初の広場から遥か離れた場所で吐きました。
あ、止まった。
男はピクリとも動かなくなってしまい、
六花線が逃げられるわけないでしょ。
体に
今日限りの命ともがな
と書かれた女、義堂三種の母は遠くに飛ばされた男、有原の成平の姿を見て鼻で笑いました。
さて、六花線に比べて初心者にはマイナーな私はどこまで指名逃れの記録を伸ばせるかしらね。
彼女がそう言って笑った瞬間でした。
忘れじの行く末までは。
女はその指名を最後まで聞くことはできませんでした。
嘘。
ママ。
その一言に最後に彼女もまた抗えぬ圧倒的な力によってその場から消え去りました。
この日、今年度の全日本競技カルタ大会地方予選が全国で一斉に始まったのでした。おしまい。
まい。